午後3時の浦安ラジオ、皆様こんにちは。午後3時の浦安ラジオ、金曜日のパーソナリティを担当しておりますきみこです。よろしくお願いいたします。この番組は周波数 83MHz、 出力 20W の市川うらら FM から、月曜日と水曜日と金曜日の午後3時から午後4時までの1時間お送りしていきます。本日5月20日は森林の日だそうです。皆さん何でかわかりますか？ピンとこない方も多いかもしれないんですけども、これ個人的に由来というか、森林の日の理由が面白いなぁなんていうふうに思ったんですけれども、森林という文字には木という字が5個入っていて、森に3つ、林に2つですね。そしてその森林という字の総画数が20画ということで制定されたそうです。なんか森林に関する出来事かなんかが、その昔5月20日にあって、そういうのが由来なのかなというふうに思ったのですけど、漢字が由来ってなんだか、なんていうんですかね、すごく知的でかっこよくて面白いなというふうに思いました。こちらを制定したのは、岐阜県の南村などの、村の名前の頭に美がつく村、10村で結成された馬氏里連峰だそうです。南村というのは漢字で書くと、美しいに牛丼並盛りの波ですね美しいに波と書いて南村と読むらしいんですけども、こちらの村のその先頭について、美しいという字だったりだとか、そういう美しいという字が最初についている村が10個集まって結成された馬氏里連峰って、ね、こういうのがあるのも知らなかったんですけれども、この連峰が1999年に結成されたそうで、活動としては持ち回りで会議を開いて自然の保護や高齢者対策についての活動を行っていたそうです。ですけどね、この馬氏里連峰さんも平成の村の大合併によって9つの村が消滅してしまって、まあ、連峰も今ではなくなってしまったそうなんですけれども、そういった連峰が森林の日として今日制定しているそうです。また5月20日の誕生花は型紙シャスタデイジーだそうです。花言葉は型紙が喜び、輝く心、母の優しさということで、シャスタデイジーが忍耐だそうです。今日がお誕生日の方おめでとうございます。というわけで、今日は私が担当しておりますうららかラジオ金曜日の放送の第3回目であり、本日も一人放送ですなんとか1時間楽しい時間を作っていけたらなというふうに思いますので、ぜひ午後のティータイムのお供にゆったりのんびり気の向くままお話ししていきたいと思います。ぜひ最後までお付き合いください。改めまして、皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか？午後3時のうららかラジオ、金曜日パーソナリティのきみこです。名前だけでもぜひ覚えて帰っていってください。今回は金曜日の私の放送3回目になります。まだまだではあるんですが、まあね、少しずつ2回やらせていただいて、まあ最初ね、一番最初初回月曜日パーソナリティのクレちゃんと一緒にやらせていただいたんですけれども、もうラジオ自体が初めてでなんかなんというか慣れない部分もたくさんあったと思うんですけども、まあ、3回目ということでね、少しずつ慣れてきたんじゃないかなというふうに思うんですけど、お聞きいただいている皆さんいかがですか？どうですか偶然聞いてくださっている方も、毎週聞いてくださっている方にも楽しい時間をお届けできればなと思いつつ、うららかラジオというタイトルにふさわしい、ゆったりのんびり聞ける楽しいラジオを目指していきたいと思います。ということで、今週も頑張っていきたいと思います。まあね、今5月20日ということで、最近、まあ、季節の変わり目ですよね。体温調節がすごい難しいななんていうふうに思うんですけども、皆さんどうですか？ 一番困るのがね、何着るか何着るかですよね。今も今日も私一応昨日が寒かったので今日寒いのかなと思ってセーターを着たんですけど暑かったですねセーターの上にジージャン着てたんですけど全然暑かったですね。なのでジージャンは今リュックの中しまってるんですけど一番何が難しいって冬物もしまえないし、かといって夏物が寒いしなーってなるこの微妙な季節。夏物もね別に着れるっちゃ着れるって日もあるんですよね。難しいですよね。5月といえばなんというか、私としましては運動会のイメージすごく強くて、5月の最初に運動会の練習が始まって、まあ、中学校ですね。じゃあ私中学校の時5月末が運動会だったので、その5月の最初の方にだんだんクラスにも馴染んできて、よし5月に運動会だぞってなって、ちょっとずつ体育の時間とかで練習が始まっていって、で最初は全然寒いんですよ。なんで上のジャージ着てるんですよ。で、まあ、向かいで競争したりとか、まあ、リレーの練習したりとかして、でだんだん寒いのは本当20日ぐらいまではでも結構上着てたかな。でもだんだん暖かくなってきて、そんで、まあ、5月30日とかですかね、運動会が。もう当日はめちゃくちゃ暑いみたいな。え、これ練習始めた時は全然寒かったのに、今もう汗拭きだし、暑くてしょうがないし、いや、暑くて死ぬみたいな。そんな、季節の変わり目は運動会の練習と通じてすごい感じてましたね。これ、どうですかね、共感得られる人多いじゃないですか。あ、でもあれか、10月とかの運動会の人だとまた違ってくるのかな。高校は10月でした、運動会。でもね、高校がグラウンドがない高校だったので、ずっと練習が体育館だったんですね。グラウンドないって珍しいと思うんですけど、そもそも。あんまりない状態ですよね。グラウンドがなかったので、基本的に体育館の中って、まあ、エアコンはなかったんですけど、それでも外に比べたらあまり外の気温を感じにくいので、あんまり高校で季節の変わり目をその運動会で感じるってことはなかったですけど、中学校の時はすごい運動会のね、一連の流れとして季節の変わり目感じてましたね。なんていうんですか、外に座らされてって言い方あんまり良くないですけどね、外に体育座りで座って、こう先生とかの話を聞いてるときに、もうめちゃくちゃ暑いんですよ。もう先生の話入ってこないぐらい暑いし、もう日差しもすごいし、でそんなときに吹く、神のような風、神のようなめちゃくちゃ涼しい風が、ふわーって吹くときがあって、もう、神って思いますよね。あー涼しい、あー生き延びたーっていう、あの風ってもう小学生の時しか感じられないの、なんでなんですかね。まあ小学生トークでいくと、まあプールに入る前の地獄のシャワーだったりいろいろあると思うんですけれども、まあ今21歳になってしまって、小学生とか中学生って今だいぶ昔だななんていうふうに思うんですけど、それでもやっぱり神のようなそよ風は今でも覚えてますね。まあそんな、今季節の変わり目ということで服欲しいですね、夏に向けて。はい、だって思います。全然違う話なんですけど、私ロイヤルホストのパラダイスアイスティーがすごく好きで、ご存知の方いますかね。あるんですよ、ドリンクバーに。ドリンクバーにあるそのロイヤルホストのアイスティーがもうめちゃくちゃ美味しくて、もうそれ飲むためだけに行ってるみたいな時もあるんですけど、そのペットボトルで売ってるんですよ、ロイヤルホストの店舗さんに。そのパラダイスティーがペットボトルで売ってるんです。でそれ私見たことがロイヤルホストの店舗でしかなくて、でこれどうやったら買えるのかなって考えた時に、ネットで検索したら12本入りで業務用で売ってたんですよ。で、あ、もうこれ買うしかないと思って、 昔箱買いして、でもずっと飲んでたことがあったんですけど、やっぱりあの箱買いって量多いなって思っちゃいますし、まあ、それしか飲まなくなっちゃうんですよね。で、あの結構紅茶って利尿作用強いじゃないですか。なんで紅茶飲み続けてると結構トイレ近くなってしまって大変だなっていう風に思ってて、やっぱりコンビニとかであれ売ってたらめちゃくちゃいいななんていう風に思ってたんですけど、この間ナチュラルローソン行った時にそれが売っててめちゃくちゃ感動しましたっていう近況報告ですね。ぜひあのナチュラルローソン寄られた際探してみてください。めちゃくちゃ美味しいんで。あ、実際ね、そのドリンクバーで飲んだことある方は知ってると思うんですけど、めちゃくちゃ美味しいです。で、あとね、最近ちょっと悩んでるのが、あの、パソコンのタイピングめっちゃ遅いんですよね、私。あの、タイピングです。ブラインドタッチとかっていうんですかね。今、あの、ラジオの台本とかも私自分で書いてるんですけど、そういう時にやっぱパソコンとか、めっちゃ使うじゃないですか。てかパソコンって現代社会で生活する中でめっちゃ使うじゃないですか、お仕事とかでも。でやっぱりそもそもタイピングが遅いって致命的だなっていうふうに思いまして、ちゃんとそもそもタイピングって習ったことないなっていうふうに思ったんですよ。なんかパソコン触るのは小学生の頃から好きでやってたんですけど、それがゆえにこう自己流の指の使い方になってしまって、結局ちゃんと習わないまま今タイピングをの癖がついちゃった結果、今めちゃくちゃ遅いなっていう風に思って、実際遅いって言われたんですよ人に。でなんとかそれ今克服というか早くするのが目標です。皆さんどうやって練習しましたでタイピングね、早くなったら台本書くのも早くなると思うんですけどね。あとあのショートカットキー、あのコピペとか、あのなんていうんですかね、全選択だとか、そういうののキー操作ももうマウスじゃなくて全部ショートカットキー覚えてやりたいな、なんていうふうに思ってますね。はい。なんていうんですかね、最近というか、先週から、あの、最初のこのオープニングの時間でフリートーク、最近の話とか言ってフリートークしてるんですけど、大丈夫ですかね、ラジオってこういう感じで合ってるんですかね。ちょっと正解はわからないんですけど、まあ、コーナーもね、今先週から2週間やってるコーナーとかもに加えて新しいコーナーもやりたいなーなんていうふうに考えてるんですけど、なかなか思いつかないので、まあ、いい案、こんなコーナーどうですかねとか、これいいんじゃないかななんていう案がありましたら、ぜひそちらもメールください。今話飛びましたかね。まあなんていうか、あのフリートーク最初楽しくてしちゃってるんですけれども、まあ、ここら辺もちょっとちゃんと流れとして作っていけたらなぁなんていうふうに思います。というわけで、まあ先ほどちょっと話題にも上がったんですけども、最初のコーナーに行きたいと思います。教えて、ちもちもん。はい。このコーナーでは、あなたの地元に関する自慢を募集しております。地元と言っても、もちろんここ市川もですし、生まれ育った町、また縁のある土地なら何でも OK、 あなたの地元に関する、場所の自慢を教えてくださいというコーナーです。本日は、こちらのコーナーに一件メールいただいたので、こちら紹介していきたいと思います。きみこさん、はじめまして。はじめまして。ラジオネーム CHICHI と申します。父ですね。これ、父ですね。はじめましてじゃないですね、全然。CHI って父ですね。実父ですね。私の地元自慢は、ズバリ宇宙です。私は月の雲の海近くに1エーカーの土地を持っています。嘘だと思う人も多いと思いますが、月の土地はアメリカの会社が販売しており、20年前私は購入しました。月はどの国のものでもないという国際宇宙法というあって、国籍がないのですが、ある人がその法律に目をつけ、私有地化して販売しているものです。月に土地があると言っても、行くこともできず、畑があるわけでもなく、ウサギの放牧をしているわけでもないのですが、あと数年すると、スマホで操作する高性能カメラを積んだレンタルバギーが月面を走るそうです。そのバギーを借りて自分の土地を見に行きたいと思います。ちなみにその会社では 火星の土地も販売しております。あ、これあれですね、私が火星人になりたいなんてずっとラジオで言っていたので、火星の土地も販売しているとのことなので、ぜひあのお金貯めて購入したいななんていうふうに思います。未来の家の土地ですね。はい、メールの続き読みたいと思います。それと2018年にはハヤブサ2が言ったリュウグセイに私と私の家族の名前の入ったチップが置いてあります。ということは私のチップも置いてありますね。10年ほど前、JAXA のホームページを見ていたら、ハヤブサと共にリュウグウに行き、IC チップを置いていくプロジェクトがあったので申し込みました。現在、2つの部品にチップが組み込まれ、星の表面に置いてあります。リュウグウは多分何十億年も残ると思うので、たとえ人類が滅びても我々の名前は残されると思います。これが私の地元自慢です。ということで、お父さん、メールありがとうございます。これ、いつだったかな？月曜日ぐらいにメール来たんですけど、もうびっくりしました。しかもお父さん何も言わないので、私も何も言ってないんですけど、私もメール見たよなんて一個も言ってないんですけど、まあ、そのまま紹介させていただきました。ということで、宇宙に関する話題ですね。地元自慢、まあ、ゆかりのある土地ということで、月の土地を紹介してくださいました。月の土地の購入というと、これ結構知ってる人と知らない人とで分かれるなぁなんていうふうに思うんですけれども、私はもちろんそれこそ父からお話聞いていたのと、月に土地あるんだよなんていうふうに聞いていたのと、あと何かのね、ドラマで見たことあります。月に憧れてた恋人に月の土地をプレゼントしたっていう、ちょっと何、どんなドラマだったか思い出せないんですけれども、心当たりある方いらっしゃいますかね聞いてる人、もしかしたらいるかもしれないんですけども、そういった、やっぱ題材とかもあり、くらい、なんか、月の土地、題材にされるくらい、その月の土地が購入できるっていうのは、やっぱ、ロマンがありますし、素敵ですよね。ましてや、ドラマだと、恋人に月の土地を送るって、すっごい素敵だな、なんていうふうに思った記憶があります。まあね、今、月に土地を持っていても、行けるわけじゃありませんし、そこで、家買って、家作って何かするというわけでもないですけど、確かに、数年後、宇宙エレベーターが完成したりだったりだとか、民間の人が行けるようになった時に、自分が今買っていた土地が、まあ、自分が行けなかったとしても、孫とかの代で引き継がれると思うと、すごくロマンありますし、面白いですよね。すごい。私何回もロマンって言葉口にしてしまっていて、実際ラジオの1回目でも、宇宙に関するニュースを紹介して、なんかすごく宇宙ロマンありますよね、なんていう風に話をしたんですけれども、父も多分、宇宙というものにロマンを感じて月の土地購入したと思うんですけれど、そういうところすごく個人的に血のつながりがあるなぁなんて今思って読んでおりました。また、ハヤブサ2が行ったリュウグウ星に、名前のチップを置いてあるということで、まあ確認できるものでもないですけれども、なんというか将来もしですよ、宇宙戦争が起こったとして、スターウォーズ的なことが起こったとするじゃないですか。で、そんな時に、もしかしたら宇宙人とかが、たまたまリュウグウにたどり着いて、私の名前が入ったチップを見かけるかもしれないとか、そういうことを、なんかそういう妄想をしてしまいますね。もう、遥か彼方遠くに私のこのキミコという名前が、両親からいただいた名前が、それで、届いていると言いますか、遠くに置かれているというのは、なんだか素敵だなぁ、なんていうふうに思います。今こうしてね、地球で小さなつながりを大事にしていきたいなとは思うんですけれども、それ以上にやっぱり宇宙だったりだとか、遠く、名前も知らない顔も知らない人とつながる、みたいなことにも、すごくワクワクしますね。ということで、お父さん、ラジオネーム、ちっちーさん、お父さん、メールありがとうございました。というわけで、本日の自問自問でした。はい。 それではここで本日の1曲目に参りたいと思います。YOASOBIで群青です。お聴きいただいたのは YOASOBIで群青でした。午後3時のうららかラジオ、この番組は周波数 83MHz の市川うらら FM からお送りしております。本日のお相手は私きみこです。現在時刻は午後3時20分過ぎ、皆さんいかがお過ごしでしょうか。この後も午後4時までぜひお付き合いください。続いて2つ目のコーナーに参ります。発見、世界の面白いこと。こちらは世界の面白いこと、不思議なニュースなどを取り上げて紹介していこうというコーナーになります。午後3時のブレイクタイムに夜の食卓で話せるかもしれない話の種をお届けしようじゃないかというコーナーです。ということで今日も早速世界の面白いニュースを紹介したいと思います。本日はアメリカからこんな話題です。アメリカ・カリフォルニア州サンディエゴ動物園のサファリパークで生まれたキリンの赤ちゃんが前足の関節が逆方向に曲がる障害を抱えて生まれました。このまま成長すると足で体を支えられなくなり生き残れないかもしれない。そこで園のスタッフは義肢装具士とチームを組んでキリンのための特別な矯正器具を作り上げました。献身的なチームの努力の甲斐があり、矯正器具をつけたキリンはリハビリを終えると歩けるようになり、仲間の群れに戻ることができるようになったそうです、というアメリカ・カリフォルニア州のニュースです。このエピソードちょっと長いんですけれども、とてもいい話なのでぜひお伝えしたくて、ちょっと長くはなると思うんですけれども、ちょっと全部読みますね。前足に障害を抱えて生まれたキリンの赤ちゃん、サンディエゴ動物園で2月1日に生まれたキリンの無失身は前足の関節が逆方向に曲がって生まれました。この状態だと体重を支える関節と骨に余計な圧力がかかり、成長するにつれ体を支え続けられず生存が難しいと判断されました。園のスタッフは無失身を救うべく30年のキャリアを持つ義肢装具士のアーラ・ミルザイアンさんの力を借りることに。これまでパラリンピック選手から脊髄が左右に曲がっている脊柱側弯症の子供まで様々な義肢や矯正器具を作ってきたミルザイアさんでしたが、子供のキリンが対象になるのは初めてだったといいます。その後、園のマット・キニー獣医師とチームを組んで無失身のために専門の矯正器具を作成するプロジェクトに取り掛かりました。特別製の矯正器具でリハビリ。矯正器具を機能させるには、可能域がありながら、耐久性を必要とします。チームは、馬の義肢を製造している会社にも協力を仰ぎ、試行錯誤の末、無失身の専用矯正器具を完成させました。39日の病院生活で、器具をつけてリハビリを行った無失身は、自力で立ち上がって歩けるようになったそうです。器具には体にマッチするようキリンの縞模様もデザイン。子供たちの矯正器具を作成する際には好きなスーパーヒーローなどのキャラクターを刻印しているというミルザイアさんの無失身への配慮が示されています。スタッフは無失身をゆっくりと園の他のキリンたちと接触させ、母親や仲間の群れの中で暮らしていくことができるようにサポートしました。リハビリは成功し、器具を取り外して仲間と一緒に走り回れるようになったそうです。4月5日にサファリパークに戻った無失身は、現在は器具を外して仲間のキリンと同じように走ることができるようになっているそうです。残念ながら無失身の母親は決して我が子を受け入れようとはしませんでした。しかし、群れの別のメスのキリンに受け入れられた無失身は順調に成長を続けているそうです。ミルザイアさんは、仲間と一緒に無失身が器具をつけて歩くのを見るのは最高にクールなことでした。無失身の命を救うことができたと知って嬉しいと喜びを口にしているそうです。はい。というわけで、アメリカのサンディエゴ動物園から、とても温かいニュースです。 ニュースというかトピックですね。いかがでしたか？私はもうすごく、なんていうか、まあ、動物が好きというのもあるんですけれども、文章で読んだだけでもちょっと心に来るものがありましたね。まあ、岸総具志さんというもの自体が本当にすごいなというふうに思っているんですけれども、まあ、キリンの岸総具志さんってあんま聞いたことないですよね。特にあのキリンって足長いじゃないですか。そもそも体も大きいですけど、あの首も長いし足も長い、そんな動物の義肢ってすっごく難しいんじゃないかなというふうにちょっとわからないんですけど、素人ながら思いましたし、まあ、そういった面で言うと馬の義肢を製造している会社に協力を仰ぎとあったんですけど、まあ、馬のね義肢さんがいるということ自体私恥ずかしながら初めて知りましたね。あの犬の義肢さんって 義足とかあるじゃないですか。見たことある方多いと思うんですけど、後ろ足が動かなかったりだとか前足が動かない子たちにあのカラカラ回る車椅子のような器具ですかねが後ろついていて、でそれで元気に歩いてるなんてこう私もたまに見るんですけれども、前見たニュースで確かそれもその犬の義足だったり義肢っていうのもすごく貴重なものなので生産が間に合ってないだったりだとか、その作ってる人自体がすごく少ないからやっぱりそれもあって製造が間に合わずに今結構順番待ちが長いみたいな話を聞いて、それでもやっぱりあの足が悪かった子とかがその義足義肢をつけて走り回ってる、嬉しそうに走り回ってる姿をこうテレビとかで見るともう本当に本当になんかグッときますよね。いやあの人間ももちろんなんですけど、動物ってやっぱりすごく素直じゃないですか。喜びだったりだとか感じてるものっていうのが、私が犬派っていうのもあるかもしれないんですけども、犬なんか特にもう本当に純粋な生き物なんですよ純粋な生き物なんですよ。もうそういった犬がね嬉しそうに走ってるのを見ると、もう本当なんて素敵な光景なんだろうななんていうふうに勝手に感動したりしていたので、もうこのキリンの話とかはキリンの話を見て、この虫爪くんの話を聞いて、まあ、そのために頑張った動物園のチームだったりだとか、あとその義肢装具士さん、動物の義肢って初めてだったと思うんですけれども、試行錯誤しながらなんとか虫爪のためにと頑張ってる姿とか、あ、ね、何も見てないですよ、何も見てないですけど、なんか想像しただけですごいなーなんて思いました。素人感想と言いますかなんですけれども、まあ、あの群れには入れてもらえたけれども母親には受け入れてもらえなかったというふうにあるんですけども、まあ、実際ね厳しい部分ありますよね。あのたまにディスカバリーチャンネルとか見るんですけど、まあ、動物ってその群れだとか本能とかで結構動いてる部分があるので 100% その全部うまくいくみたいなことってあんまりなくて、どれだけ頑張っても厳しい自然の現実が待っていたりだったりだとか、まあ、食べられちゃうときは食べられちゃったりだとか、母親に見捨てられるときは見捨てられたりだったとか、そういうことがね、それはあの自然の中なのでたくさん結構あるんですけども、まあ、そういったね過酷な中で生きてるっていうのがやっぱりあの結局生きていけなきゃ結局生きていけないのかななんていうふうには思うんですけれども、そういった中でもまあ虫爪はなんとか他の群れに受け入れてもらえて居場所ができて、まあ、なかなかねその当たり前ですけど動物園じゃないとできないことじゃないですか。こういう野生のキリン保護して義肢つけるなんてそんなことできないですし、まあ、自然保護的にもあんまり人間が介入するのって良くないですし、動物園でしかできないことなのかななんていうふうに思うんですけれども、 それでもやっぱり良かったなぁなんていうふうに思いました。ミルザイアンさん、義肢を作られたミルザイアンさんもすごくなんか素敵な仕事をされてるなぁというふうに思います。ぜひ気になった方はネットで調べてみたりして、実際の無質になんか見てみてください。ということで、今回はキリンに関するホットな話題をお届けいたしました。これまで先週はガラス橋の話をして、初回は宇宙に関するお話をして、結構今日はちょっと方向性が違ったトピックを紹介させていただいたんですけれども、このコーナーではいろんな人にその世界のあまり報道されてない話題だったりだとか素敵なお話を紹介したいなという思いでこちらのコーナーを作ったので、ぜひこれからもいろいろな話題をいろいろな角度からお伝えしていければなというふうに思っております。ぜひ、午後の話の種にしてみてください。またこのコーナーで取り扱ったニュースの感想やリスナーの皆さんが気になったニュースなどありましたら、メールでぜひ教えてください。はい、というわけで本日の2曲目に参ります。スピッツで優しい矢の子です。お聞きいただいたのはスピッツで優しい矢の子でした。番組では曲のリクエストもお待ちしています。今は私の選曲でかけさせていただいているんですけれども、ぜひリスナーの方のリクエストも流したいななんていうふうに思っておりますので、ぜひこちらもお便りお待ちしております。曲のリクエストでなくても、曲のテーマでも大丈夫です。春に関する曲や、こちらのアーティストさんの曲だったり、思い出の曲など、様々なテーマもお待ちしております。はい。さて、ここからは今日初めての試みです。午後3時のうららからしを金曜日の担当を務めさせていただいて、早3回目。少しずつ慣れては来ましたが、今、ちょっと噛んでしまったように、全然、足りません。もっと素敵なうららか女子になるためには、特訓が必要だということで、本日のこの時間は、私がもっとうららか女子として、素敵なラジオパーソナリティになるために、ラジオパーソナリティに必要なトーク力を上げるための特別コーナー、アドリブトークをお届けします。はい。アドリブトークとはその名の通り、これからルーレットを回して出たお題でアドリブでトークしていくというコーナーです。それだけです。はい。出たトークテーマで、たくさん話そうじゃないかという大変無謀なコーナーです。これからのね、ちょっと時間取ってるんですけども、その時間ちゃんと喋れるかなという、私もどうなるかわからない試みが始まりました。では、早速時間も惜しいので、ルーレットを回したいと思います。ルーレットは自分で勝手に作ったやつです。よし、行きます。出ました。トークテーマ。お気に入りの旅行先です。では、こちらのテーマで、これからお話ししていきたいと思います。はい、私のお気に入りの旅行先なんですけれども、皆さんはいかがですか？お気に入りの旅行先と聞いて、思い当たる場所ありますかね？それこそアナザースカイみたいな感じですかね。私が今、お気に入りの旅行先と聞いて、一番最初に出てきたのがタイですね。タイ。行ったことある方いらっしゃいますか？何年前でしたかね。高校生の時かな、家族旅行でタイ行ったんですけれども、今でも一番楽しかった旅行だな、なんていうふうに思っておりまして、もちろん海外旅行っていうのもね、あるんですけれども、タイがね、すごく個人的に居心地がすごく良かったです。タイって、ご飯美味しいんですよ。ご飯美味しいんです。私、シンガポールも修学旅行で行ったんですけど、タイとシンガポールって、もちろん 近いっていうのと、その方向性が一緒、あの東南アジアっていうのがあると思うんですけども、それでも結構全然違っていて、シンガポールって結構観光都市なんですね。やっぱりあの貿易だったりとかが盛んなので、だしその観光産業っていうので結構成り立っている国なので、もはや観光のために作られた国みたいな感じで、街もすっごい綺麗ですし、遊べるスポットもたくさんありますし、あのその観光制度だったりだとかも充実してますし、ホテルもすごい綺麗なんですよ。で、そこに修学旅行に行った時に、もちろんすごい楽しかったんですけれども、タイに行った時の方がすごくなんか生活というか異国の国の文化とかをすごく感じられて、そういった面ですごい楽しかったですね。で、まあ本当一番覚えてるのはやっぱり、あの先ほども言ったようにご飯が美味しいんですよ。すごいタイの料理って結構イメージつく方多いんじゃないですか。あのフォーはベトナムか、失礼いたしました、フォーはベトナムです。まあ、タイカレーも美味しいですし、あとマンゴーも美味しかったですね。あとあのしゃぶしゃぶじゃないや、しゃぶしゃぶみたいな料理、鍋料理もありますし、それこそまあエスニック的な料理って大体タイ料理ですよね。あ、私パクチー大好きなんですよ。これリスナーでパクチー嫌いな方いたら、多分パクチー嫌いな人にとってパクチー好きな人って理解できないと思うんですよ。でも私パクチー大好きで、なんでタイの料理って基本パクチーたくさん使ってるので、そういう意味ですごい天国でしたね。おー、パクチーパクチー、あ、パクチーの匂い、あれもこれもパクチー、わ、パクチーうまーって感じでした。いや、これだけ言ってるのもタイの記憶が食だけみたいになっちゃうと思うんですけども、もちろん観光にも行きまして、アンコールワットとか行きました。世界遺産ですよね。で、結構やっぱり宗教観というのもすごく強くて、肌の露出している服でその寺院とかに行っちゃいけないみたいなのもすごくちゃんとしていて、まあ私とかは日本人なので、あんまそんな露出する服とかは着ないんですけれども、日本人でって言ってるのもおかしいからちょっと訂正します。まあ露出する服とか着てなかったんですけど、やっぱ海外の方のね、観光客とか結構セクシーなの着てらっしゃる方とか多いので、そういった方はやっぱりちゃんと断られてましたね。ちょっと肌の露出多すぎなんでダメですってちゃんと断られてましたし、なんか布を渡されて、なんかこれちゃんと巻いてみてくださいみたいなをしていて、そういった面でなんかすごく観光もちゃんとできるけど、その土地の文化だったりとかもすごくやっぱ大事にしてるんだなっていう風にタイに行って肌で感じて、そういった人たちのなんか思想っていうか考え方だったり生活だったり雰囲気っていうのがすごく感じ取れて、それはすごくタイは楽しかったですね。あとも何よりすごく人もあったかいんですよ。基本的に優しいですし、もちろん詐欺とか、タクシーでぼったくられそうとかは、もちろんあるんですよ。もちろんっていうのもあれなんですけど、やっぱ観光客でね、行くと足元見られるというか、かもられる部分があるので、そういうのは全然あるんですけど、まあ、それはなんか、まあ、アメリカとかでも一緒じゃないですか。多分そういった海外旅行行ったらどこでもあるリスクだとも思うので、まあありますよねって話で、そういうのは置いといて、でもすごくホテルの方だったりだとか、基本的に優しいですし、お店の方とかもすごく温かいですし、なんていうんですかね、海外に来てるって感じがあんましなかったんですよね。ホームのような、結構みんな受け入れてくれてるなっていうのがすごく伝わってきて、タイはすごい楽しかったです。一番面白いなと思ったのは、その発展してる部分とまだ発展しきってない部分のアンバランスさが常に街にあって、すごい綺麗なビルとかすごい綺麗なんですよ。映画館とかショッピングモールとか、駅も綺麗でした。電車もちゃんと綺麗で、そういった部分は結構日本と変わらないぐらい綺麗なんですけれども、一個下の層行くと、すごい、衛生管理どうなってんのみたいな、結構屋台とかがたくさん並んでたりだとか、ちょっと古っぽい 建物、ビル、廃墟のようなビルに人がお店構えてたりだったりだとか、そのいわゆるイメージする、ちょっとなんて言うんでしょうね、アジアの、その昔ながらの街並みって言いますか、っていうのがすごく混在していて、そういった部分で面白いっていうか、アンバランスさがすごく興味深かったですね。日本にはないものなので。大体日本ってもうだいぶ綺麗になっちゃってるじゃないですか。で、渋谷とかも再開発すごいじゃないですか。で、もう綺麗になったらもう全部綺麗にしちゃうんで、しちゃうっていうのはあれですけど、なっちゃって、北京を過ごしやすいようになってると思うんですけれども、まあ、タイはその綺麗なところは綺麗で楽しめるし、その生活感じたいと思ったら、その生活の部分もすごく見えてきますし、観光と文化両方とも楽しめる国だなというふうに思いましたね。その部分でお気に入りの旅行先で、ぜひコロナ収まったらまた行きたいななんていうふうに思います。まあ、旅行といえば、他には、そうなの、修学旅行、さっきもちょっと言ったんですけど、シンガポールで修学旅行行った、修学旅行でシンガポールに行った、ですね、逆ですね、とか、もう行ったんですけど、一番思い出に残ってる修学旅行は中学校の時の修学旅行で、本当に、普通に京都に行ってたんですけど、いろんなことがありすぎて、めちゃくちゃ面白かったですね。何があったというよりは、なんか事件がたくさんありましたね。そんな中で、やっぱり一番最初に印象に残ってることは、奈良の、そう、大仏見てたんですよ。大仏の鹿公園の、奈良公園の鹿がいる奈良公園行って、大仏見るじゃないですか。でも、半高度なんですよ。で、なんか、5、6人いたのかな、男女合わせて5、6人で、なんかみんなで見てて、その先生にマップもらうんですよ。マップ配られて、班に1個。で、これ見ながら観光しろ、みたいな。で、なんか、時間になったら集合ね、みたいな。で、先生がその周り回ってる、みたいな感じで、東大寺回ってたんですけど、東大寺じゃないや、すいません、奈良公園回ってたんですけど、まあ、鹿せんべい買うんですよ。もちろん、修学旅行生なんで、鹿せんべい買って、鹿に、鹿かわいいとかやってるんですよ。で、でも結構鹿って、もうすごくて勢いが、行ったことある方はね、結構修学旅行でそれこそみんな行ってるからわかると思うんですけど、結構、こう、鹿の、その、鹿せんべいに対する食い意地みたいなのもものすごくて、で、若干引いてた時に、ついでに鹿せんべいなくなったのに、こう鹿が寄ってきて、もっとくれ、もっとくれ、みたいになって、で、中学生なんで、ガタイもそんなないですし、鹿に迫られて、若干の恐怖を感じるんですよ、私たちは。鹿かわいいと思ってたのに、なんか怖いってなってきた頃に、不意にその持ってたマップを奪われたんですよ、先生に配られて、ここに集合ね、みたいなのが書かれた、その奈良公園のマップを鹿に食われて鹿に食われて、あーってなったんですよ。もっしゃもっしゃもっしゃもっしゃ食ってんですよ、鹿が髪を。で、私たち呆然としてしまって、そこからこう取り返すのも怖いじゃないですか、噛まれそうで。取り返すこともできないし、ただ呆然とあーって見てたんですよ。どうしようこれって。5、6人いてわちゃわちゃずっと喋ってたはずなのに、もうみんな静かにただただ鹿がそのマップをもしゃもしゃ食うのを見てたんですよ。で、半分ぐらい食われた時に、あ、どうしようと思ってたら、見回りに来た先生が後ろからやってきて、何してんのみたいなこと言われて、いや何してるも何も、鹿がマップを食べちゃったんですよみたいなこと言ったら、先生がその一瞬で状況を理解して、鹿に対し臨戦態勢を取り始めて、その時点でびっくりしたんですよ。え、これ取り返すつもりなのこの先生って思って、その先生がもうその半分出てる、そのマップって縦長じゃないですか、大体。で、その半分ぐらいその口の中入ってるんですよ、鹿の口の中に。で、残りの半分ぐらいのところをガッて握って、グーッて引っ張って、鹿と戦い始めたんですよ。鹿も離さないんですよ。グーッてこう、口で噛んで引っ張り続けて、で、目の前でその先生と鹿の攻防が繰り広げられて、私たちはもう固唾を飲んで見守ってたんですよ。これ一体どっちが勝つんだ、 先生と鹿が戦ってる、奈良でこんなすげえもんが見れるなんてと思いながら、こう、固唾をで見守ってたんですよ。で、先生も、って戦ってるんですよ。あ、男の先生ですよ。って戦ってて、こんな声を出す先生は初めて見たと思いながら、こう先生がこう、ぐーって引っ張ってるのを見守ってたら、もう、ブチーって切れたんですよ、マップが。半分ですもん。あの、マップ立ちになって、で、まあ、残りの、その、鹿の口に入ってた部分は、全部もしゃもしゃ食われて、で、残りのその、先生が持ってたマップの部分は取り返せたんですよ。でもマップ半分になっちゃってるんですよ。で、その鹿が加えてた部分はなんならもう鹿の唾液でベトベトなんですよ。で、その先生が持ってた部分は、まあ、ベトベトじゃないんですけど、その先生がそのまんまどうするのかなって思ったら、そのベトベトの部分こうスッって差し出して、はいって渡されて、めっちゃ息切れてるんですよ、肩で。はいって渡されて、いや、はい、え、それ受け取ると、はいって言って、でその班のうちの一人が静かに、ありがとうございますって言って受け取るんですけど、でそのまま先生がじゃあまたって言っていなくなるんですけど、マップは当然見れないですし、集合場所どこだったか忘れましたし、その仕方ない先生の記憶で大仏のことほぼ覚えてないですねっていうエピソードトークがあります。はい、どうだ、フリートーク、アドリブトーク、いいんじゃないですか。結構つながりましたよ。ということで今回の特別コーナー、アドリブトークでした。皆さんいかがでしたでしょうか。それでは本日最後の曲に行きます。モサオでカラメルです。どうぞ。お聞きいただいたのはモサオでカラメルでした。はい、というわけで、最後にこちら先週に引き続きこちらのミニコーナーをお届けします。なんかの短歌。このコーナーでは私の好きな百人一首の和歌を意味と一緒に紹介し、和歌に込められた思いを学んでいこうと思います。本日はこちら。浮かりける人を発せの山下ろしよ、激しかれとは祈らぬものを、という歌です。冷たいあの人が私を好きになってくれるように初瀬観音にお祈りはしましたが、初瀬の山から吹き下ろす風よ、お前のように激しく当たるようにとは祈らなかったのになぁ、という歌です。こちら、まあ、あれですね、好きな人がいたのに祈っても成就しなかった恋の歌です。激しというのは冷たいあの人と風の両方にかけています。まあ、激しいというには鼻正しいという意味があるので、まあ、激しかれとは祈らぬものをというのは、彼に鼻正しい思い、そして風に対して激しく吹くなという思い、両方ともかかっているという歌になっております。はい、というわけで、なんかの短歌のコーナーでした。午後3時のうららかラジオ。この番組は周波数 83MHz の市川うらら FM からお送りしてまいりましたが、そろそろエンディングの時間です。この番組への感想、コーナーへのお便りは小文字で kimiko@fmu.co.jp、 こちらのアドレスへお願いいたします。kimiko@fmu.co.jp、 こちらのアドレスです。件名にはコーナー名を、本文にはラジオネームを添えて送ってください。おはがきなど郵便の場合は郵便番号 272-8539 市川うらら FM 午後3時のうららかラジオ金曜日宛てに送ってきてください。大変申し訳ないのですが、先週郵便番号の方272-8539と8593とお伝えしてしまったんですけれども、正しくはこちら郵便番号272-8539になりますので、こちらのアドレスにお願いいたします。現在募集中のコーナーはこちらです。 発見、世界の面白いこと、教えて、地元自慢。そして本日はやらなかったんですけれども、聞いてよマイブームのコーナーでは、あなたのマイブームを募集しております。その他にも曲のリクエストやお悩み相談など、様々なお便りお待ちしておりますので、ぜひ、お気軽にメール送ってきてください。先週もたくさん言ってしまったんですけれども、どんな内容でも構いません。もう一行でも大丈夫です。感想や、コーナー宛てにメール送ってくださると、とてもとてもとても嬉しいので、ぜひお便りお待ちしております。さらに番組公式ツイッターも開設しております。すべて小文字で、@ULARAKASM で検索すると出てきますので、ぜひそちらもチェックしてください。また、感想をつぶやく際には、ハッシュタグ、ラカラジ、または、金曜のうららかさんでつぶやいてください。感想もこちらでもお待ちしております。というわけで、次回のこの番組は、月曜の午後3時から、クレハさんの担当でお送りいたします。来週の金曜日も、私、キミコがこの時間は担当いたしますので、ぜひお聞きください。はい、というわけで、1時間お付き合いいただきありがとうございました。それでは、また来週お会いいたしましょう。皆さん、さようなら。